ードアートオンエア。
さて改めまして、ソードアートオンラインのオフィシャルサポーター鷲崎武史です。
切り手役松岡優です。
明日の役戸松遥です。
はい、まあ、まずはですね、テレビアニメソードアートオンラインについてですねの、まあ、作品トークといいますか、振り返ってのですねお話ししていきたいと思います。今回ですね第14話までのですねアインクラッド編、これに関して、振り返っていきましょう。さて、
僕から言っていいですか？
もちろんだ、
僕はなんですけど、僕やっぱり始まりの1話の、なんかそのいきなりゲームを楽しんでた人間が、そのいきなりデスゲームに突き落とされる、あの絶望感っていうのは、
そこになる感じね、
1話にしては本当にものすごい急展開だなって思うんですけど、だって人によっては本当にこのまま楽しんでゲームをやっていくのかどうかって思うところで、ゲームマスターからいきなりログアウトボタンがないから、お前たちは100層までデスゲーム、死んだら死んでしまうゲームで、遊んでいけっていうか、なんか生きていけみたいな選択を聞かされてからの、そうですね、
なんかゾッとするというか、あのちゃんと死は語られてないけど、あのまま、嘘だっつってログアウトしちゃってそのまま死んだ人が、あそこでもうすでに何十人とか何百人とかいたみたいな表現があったじゃないですか、そう、あそこをちゃんと絵で見せないけどもスラッと言っちゃう感じが、うわなんかおっかねーっていう、なんかそういうのが1話からすでにしましたよね。
本当ゾクゾクしましたね、1話とか、
そうですね、アスナは 何話ぐらい出てきたんだっけ？
アスナは登場するのは1話の時も姿はあったんですけど、喋ったのは2話からですね。
そうかそうかそうかそうか、まあ思い出深いでしょうけども、
まあそうですね、の1話の時も私、見学させていただいていたので、こう雰囲気ってとかも、
雰囲気ティーね、雰囲気ティーこらこらこらこら、雰囲気か、こういうのに、
ね、雰囲気をね、
雰囲気を
拝見させていただいて、はい、あ、こんな感じなんだって、やっぱなんか緊張感がありましたもん、一話の、
ああいうのってでもね、俺声優じゃないから分かんないけど、大事な役だけど、一話には出ない、2話からで1話を見てるって、ね、ちょっと緊張度も違うよね。
そうですね、なんかこう皆さんがやっぱこう皆さんがこう一緒に絡んでお芝居するっていうのも初めて1話で見るわけなので、こうやってこういう風に演じるんだっていうのも、その場でこう初めて見させていただいて、でもすごくこう2話からの登場までのこう自分へのこう考える1週間っていうのを時間をいただけたので、すごいいけてよかったなっていうふうには今でも思うんですけど、
なるほどね、こう思い出深いシーンとかセリフとかございます？
そうですね、僕はやっぱり誓願の悪魔っていう、キリトが二刀流を使うシーンとかあるんですけど、でもその前にですね、あのキリトが突っ込んでいく前に、トマツさんが、ダメって叫ぶシーンがあるんですよ。あそこ、めっちゃ鳥肌立ちましたね。
ちゃんと目を見て言いなさいよ。なんで背中かきながらさ。
いや、背中かきながら全部忘れて
る。そうだよ、ちゃんと言いなさいよ。
ありがとう。初めて聞きました。
そうだね。そういうのって、あ、まあでも言わないもんか。
まあ
で、そうですね。現場では、あまり言えないと思いますね、はい、
俺も浅野に別に言わないもんあそこのさ切り返しのあのボケすっげえやりやすかったよって言わないもんね、
今だからこそ言いますけど、本当に毎回戸松さんの演技を聞いていて、本当に、あ、なんかその役者としても負けたくないし、なんか本当になんか、なんていうんですか、そうですね、やっぱ負けたくないし、一緒に作品を作っていく上でも、
負けたくない
負けたくない
あれ結果負けん気の話か、
結果
負けん気、そうじゃない、あのライバル、役者としてはライバルではありながらも、それは勝負じゃないんだから、仲間でもあると、味方でもあるという話をしたかったんだと思ってたんだけど、最終的に敵であるって話だった負けたくない俺とまつじーって
大丈夫、気持ちは伝わってきた、大丈夫大丈夫、
そういうことを言っていたんだと藤さんは思う。女は
女はですね
すごい雑に来ますね
女は女はね、うん、あれですよ、うん、アスナとキリトの、うん、ボス戦75層の、うん、スカルリーパーのボス戦の前の2人の会話のシーンが私すごい印象に残ってて、なんかこうやっぱりお互い幸せに、ね、結婚したりとか一緒に暮らしたりとかして、うん、すごく楽しい思い出も作ったし、うん、でもその中でやっぱりどこかでここは現実の世界じゃなくて、うん、自分たちは死と隣り合わせの、うん生活をしているというか、そこの世界でこう今は暮らしている、うん、だからいつそれこそアスナを失ってしまうか、アスナもいつキリト君を失ってしまうかっていう、うん、そういう不安の中で生活しているそのモヤモヤ感っていうのがいつもどこかにあって、うん、でもその気持ちをボス戦の前にさらけ出すというか、お互い、うんうん、現実の世界にちゃんと帰ってまた同じようにキリト君と一緒になりたいっていうアスナの気持ちと、うん、キリト君はそのアスナを守りたいからこそボス戦には来ないでほしいっていう、うん、そのお互いの気持ちをこう吐露するところっていうのはすごくやっぱり見ててもグッとくるところがありましたね。
ねえ、うん、あの前にさ、その幸せな結婚生活がのシーンがある、はい、
ドーン
ドーンドーン
で、うん、今次ぐドーンでしたけど、今
次ぐドーン
次ぐドーンでしたけど、
はい、
うん、ねえ、結婚したくなっちゃうな、あんなの。そうでもねえか。
いや、いい、でも本当になんか見ていてすごいほっこりするシーンがたくさんあったので、
うん、ね
え、そうなんですよね、うん、なんかその思い出をやっぱ私たちも一緒に共有したりとか、うん、一緒に歩んできているからこそ、うん、そのシーンで出てくるセリフだったり思いっていうのが、うん、やっぱりすごく一緒にシンクロできるというか、なんか私も一緒にこうその SAO の世界でいい思い出をたくさん作って、うん、なんか一緒に戦ったような気持ちになっていたので、すごく思い出に印象に残っているシーンですね。
そうだよね、
うん、そうですね。一応 SAO はその正直な話すごいちょっと矛盾しますけど、
うん、
生産性があるような世界なんですけど、
うん、
でも結構現実の視点から見ると、うん、ゲームじゃないですか、
うんうんうん、
死んでしまうんですけど、
うんうんうん、
生産性はあるけど生産性がないみたいな、
うん、
なんかそこがなんか難しいんですよね。
俺も今はちょっと難しい
鈴木さんが梅干しみたいな
感じ。いや、例えば、
なんだとこれや
ろ、例えば
誰塩でつけた。
ゲームの中で例えばそのキリトとアスナみたいに結婚したとしても、
うん、
現実的にはまだベッドの上じゃないですか。
ああそうだね、
病院の、
うんうん、ね、
だからどれだけ SAO の中でなんかそのいい仲になったとしても、
うん、
現実に反映されないから、
うん、
その根本的なところから言ってしまうと、
あのキリト君が目覚めるシーンというか、うん、病院で目を覚ますシーンの時とかも、うんうん、髪の毛がこう伸びてたりとか、うんうん、それこそ筋肉とかも動いてないわけじゃないですか、うんうん、現実の生身の体って、うん、だからすごく体も痩せちゃってるし、 それこそ声も発してないから、うん、こう監督につぐつぐがこう2年間声を出してないっていうことを踏まえた上でっていう、 こう芝居とかを要求されてるのを見て、
うん、
あ、本当にこう現実の体だったら実際そうなってしまうだろうし、
うん、そうだよね、
なんかそういう意味では、SAO ってなんかいろんな意味でこうゾッとするというか、
うん、そうだね、うん、そうなんだよね、なんかこう、なんかもちろん戦いがその恐ろしいというか、うん、当たり前なんだけども、うん、でその中に幸せなところとかもあったりもするんだけども、そう、結局は2年間ベッドの上にいたという事実というのが何よりも恐ろしいよね、
帰還したら多分そこから受け入れることから始めないと結構大変ですよね。
そうだよね、うん、でね、正味その毎日のお仕事の中で叫びすぎて鼻血が出てるような人間に2年間喋んなかった感じでやってくれって言われてもな難しいよな、
ちょっと難しかった
ですね、ちょっと僕喉開ききってますんで
炭酸飲んじゃったんで、
ね、僕収録中喉仏押してましたもん
何それ、どういうこと、
いやだから
どういうこと、
声出しにくいし、
うん、
その筋力的にも低下してるし、うん、ってなると、
うん、
苦しいぐらい、
へ、
最後の言葉は
そうなのね。現場はどうだったんですか、他の、まあ割、まあ、
はいはい、
基本シリアスな物語ではありますけども、現場の雰囲気みたいなのはどうだったんですか。
でもやっぱつぐつぐが、うん、いつもこうタイミングが絶妙でしてね、
はあ、何でしょう、
こうあのテストやって、うん、でこうまあ向こうではいろいろシンキングタイムがあるわけですよ、うん、シンキングタイムがあるときに、まあ、 なんかお水買いに行ったりとか、うん、トイレ行ったりとかするんですけど、うん、その音響監督さんが、うん、はいじゃあ直し入りますって入ってくるときに絶対いないんですよ。
どうしたの、
絶対帰ってこないんですよ。
それ俺夢だけどよその現場の話でも聞いた。
もう絶妙なタイミング、もうタイミングなんていうの、絶妙なタイミング でしかもそれがずっといないとかじゃなくて、うん、音響監督さんが入ってくる10秒ぐらい前に、うん、パッて立ち上がってどっか行っちゃったんですよ。
やべあいつ来ちゃうっつって、
いやいやいや、
やべあいつ来ちゃうから、
なんでですか、
なんでですか、知らないの、逆に聞きたい、なんでなの。
だからお茶を取りに行ったりとか、うん、なんかこう、うん、
そんなの脇役がすりゃいいじゃん。
そんなシステムないです。
ないです。うちはないです。
平田くん。
そんな。
うちはないですね。よそあるみたいな。
この業界がしたらちょうどなんかお茶とか取りに行ったら、うん、帰り戻ろうと思ったら、うん、あのいろんな方に捕まったりとかして。
いろんな方に捕まるって何？待てー。
いや違う。
本館を侮辱するな。
違う。ジェンコの大沢さんとか。
そうかそうかそうか、よかったよ。
とお話しして。
警察は来てなかったね。
つぐつぐが盛り上げようってやってるわけじゃないのに、うん、いつもなんかこう服が逆さまだったり鼻血出したり、うん、なんかこぼしたり、そういう意味ですごい場の空気を温めてくれてましたね、
うん、そうだね、うん、松岡くんだからだよ、
そう愛されてました、みんなから。
あ、じゃあもうこの現場も一緒だけども、やっぱりどこ行っても愛されるんだな、うん、なんか、うん、うん、
でも本当に今思うんですけど、
もちもちもちもち、
一番ご迷惑かけていたのはもしかしたらあの、うん、今西さんかなっていう、ね、うん、今西さんが
今西さん、
ダックスの今西さん、ね、
はんはんはん
ですよね、
ですよね、知らねえよ、知らねえよ、
どう迷惑をかけたと思うの。いや
だって毎回外であの話してたり、うん、なんかトイレから戻ってきた時に、うん、絶対あの扉を開けて今西さんが立ってるんですよ、うんうん、まさかさん、まさかさん、もうはい始まる始まるって言ってすいませんすいません、
本当なんだね。
でもなんかそれも、まあ、つぐつぐのいいところというか、うん、チャームポイントというか、
うんうん、
なんかそれでちょっと現場がまた人笑いみたいな。
そうだね、そうだよ、へこんでんのか。
いやいやいやいや、
カンカン浸ってた。
いや、いろんな方に本当迷惑をかけてしまったなっていうので、
でもいろんな方と出会えて、いろんな方とね、はい、一緒にお芝居できたし、まあその役者だけじゃないけども、
はい、
ねえ、できてよかった、うん、まあ俺がかかってるわけじゃないから、なんか変な言い方になっちゃうけども、なんかよかったなって思います、うんう
ん、でも本当に脇崎さんともこうやってお仕事がっつりさせていただいて、うんうん、ね、本当に僕も嬉しいですし、
心は開いてないけども、
いや、
そんな肯定するかしろよ。
いや、
はい、はいって止める。
いやいやいや、
またまたって言われて、今含め笑いで終わりってある、これ、この風で。
一番やっちゃいけないよ。一番やっちゃいけないリアクションだ。
含め笑いでおしまい。
今どう答えたらいい
の？もう一回行くよ。
いや、はい、うん、
まあまあね、その心は開いてないけれども。
はい。違う、この流れなんか前にもやったような気がする。
ということでございまして、はいはい、まあ、物語はこの後ですね、フェアリーダンス編に突入します。この先キリトとアスナにどんなドラマが待ち受けているのか、引き続きお楽しみください。